聖書を読みします。聖書は344ページ、新約聖書344ページ、ガラテヤの信徒への手紙、第2章の11節と12節です。ガラテヤの信徒への手紙、第2章の11節と12節、新約聖書の344ページです。新約聖書344ページ、ガラテヤの信徒への手紙、第2章の11節と12節。さて、ケファがアンティオキアに来たとき、非難すべきことがあったので、私は面と向かって反対しました。なぜなら、ケファはヤコブのもとからある人々が来るまでは、異邦人と一緒に食事をしていたのに、彼らがやってくると、割礼を受けている者たちを恐れて尻込みし、身を引こうとしたからです。以上です。月曜日というのはですね、1週間のスケジュールをですね、立てる時でもあります。まあ、よくですね、1週間のですね、やることを書くんですけども、まあ、最近あまりにも暑いのでですね、富士のですね、カフェに行ってですね、やっております。まあ、何をしているか、まあ、人間観察好きなのでやっておりますけども、結構お年を召した方が朝からコーヒーとサンドイッチ食べてるんですよね。うん、楽しいなと思って、どこにも行くとこがないのかなと。まあ、そう思いながらですね、見ていますと、先週はですね、若いですね、男女が入ってきてですね、まあ、大学生ぐらいなんでしょうかね、アイスコーヒーをですね、注文してですね、頼んで、2人で仲良くですね、座席に座ったまではいいんですけど、それからスマホを取り出して、一切会話しないんですよね。不思議でしょうがないっていうかですね、自分たちの時代はそんなことはなかったなと思いながら、スマホを扱って一生懸命なんかこう一生懸命やってるんですね。で、いや、そろそろですね、会話かなんか始まるかな、まあ、聞いちゃいけないんですけど、どんな話するのかなと思ってですね、聞いたらですね、男の子がですね、一言こう言ったんですね、じゃあそろそろ行こうかって、で、どっか行ってしまいまして、なんだろうとですね、本当になん、もしかするとそのスマホで2人で、いやそんなこともないでしょう、じゃあなんで2人でここに来たのかなとかですね、会話してもいい、会話しなくてもいいのかなとか、今の現代の人たちのコミュニケーションってのはこういうことなのかなって、人と人とではなくして何か物を媒体するようになってですね、で、まあ、それをこう見ながらですね、後ろ姿を見ながらですね、この関係っていうのはですね、今日はですね、じゃあそろそろ行こうかで終わったけど、そのうちじゃあ別れようかって終わりなのかなとかですね、いやそんなことじゃないだろうと、人間の関係っていうのはですね、言葉のですね、を交わしたりですね、まあ、言い合ったりする時もあるでしょう、まあ、そういうコミュニケーションの中で信頼関係とかそういうものが育まれていくんじゃないかなというふうに思っています。というと、まあ、最近誰かが言ってましたけどですね、会話力の低下ですね、まあ、それはそうでしょう。スマホやってると会話しなくていいわけですから、まあ、でもスマホも一つの会話だって言えばそうですけど、そうじゃないだろうなと思いながら見ておりました。で、聖書はですね、スマホがなんとかありませんので、実は人と人とはやっぱりその言葉、会話によってですね、成立しています。で、今日はですね、パウロがですね、まあ、ケファっていうのはペテロのことですから、ペテロの行為を激しく非難したというですね。で、面と向かって反対しましたって優しい言葉で書いてありますけど、ギリシャ語で読むとですね、なじったっていうかですね、ケチョンケチョンに言ったって話ですよね。そこまでやっぱりパウロは、ペテロのやり方が気に入らなかったっていうか思ったんですね。で、その行為がですね、厳しくですね、非難してます。で、何かっていうと、ペテロがヤコブのもと、これヤコブっていうのは主の兄弟ですから、イエス様の弟さんですけど、弟さんが来るまではですね、のとこから人が来るまでは異邦人と一緒に食事をしていた、まあ、ユダヤ人なのに異邦人と食事をしていたですね、まあ、それを咎められたらですね、大変だってことなのでしょう、まあ、そのヤコブのもとから人が来たらですね、それ以降それをしなくなったと。パウロにとってみればですね、それはその行為っていうのはやっぱり許せなかったんでしょう。信仰義人という内容からですね、福音という点で捉え直してみるとですね、パウロはですね、ペテロのその行為許せなかったのでしょう。まあ、でもですね、ペテロっていうのはですね、まあ、十二弟子の一人で、 まあ、多分教会の中で権威もある人でしょうしですね、一番の頭なわけですから、その人に向かってですね、じゃあ、後から入ってきてですね、迫害してたペテロが何を言えるかと思うと、普通なら尻込みしてですね、言わないんでしょう。まあ、しかしパウロはですね、いやと思ったんですよね。福音のためにこれを許せないということで面と向かってなじったですね。同じ信仰を持ち、信頼を土台としているからできる行為だったのでしょう。信仰に立ってみればそれはおかしいですね。まあ、それをですね、何かなかったことにするわけではなくして、パウロはですね、信仰に立って間違いは間違いと言ってはっきり言ったという、まあ、それがですね、実はコミュニケーションってことなのかなとも思います。まあ最近相手の人との距離感をつかむとか空気を読むとか、まあ、そういうのがコミュニケーションの一つだというふうに言われています。まあ、人間関係をうまくやっていくためにはですね、多分距離感をつかむ、空気を読むという、これが一番。しかし間違うとですね、それがですね、なかったことになるみたいなことになるんでしょう。まあ、今ですね、被災地でたくさんの人たちがボランティアですね、働いていると思いますし、まだですね、被災を受けた方々もいます。まあ、そういう時にですね、結構言い争いってあるんですよね。結構なじったりですね、お前なんかにですね、俺たちの苦労がわかるかって怒鳴られたりするんですね。でもそれっていうのはみんな同じ方向を向いてるからなんだろうなって、この震災に対してですね、自分たちは逃げられないんだ、これをですね、私たちはですね、みんなで乗り越えなきゃいけないんだ、まあ、そんなところがあるからですね、なじったり怒鳴り合いしながらですね、でも次の朝にはまた一緒に働くっていうことが起こるんだろうなと思います。まあ、私たちはよく寄り添い寄り添いっていうふうに思っていますけども、しかし人の痛みとか苦しみから目をそらさないという、そこに信頼関係がですね、できてきて一緒に乗り越えることができるという、まあ、そういう寄り添いが本当の寄り添いじゃないかなというふうにも思います。まあ、パウロはペテロに対して面と向かって反対をします。それは顔と顔を合わせて会話をしているということです。まあ、ここに二人の信頼関係があるからそれができるのでしょう。まあ、そうしながら本当の福音とか本当の信仰とは一体何であるかというのを私たちに示してくださっているのが今日の箇所ではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主よ、どうか私たちはあなたの御言葉に立って御言葉に支えられながらお互いの関係を、信頼関係を築いていくことができるように導いてください。その中には言い争いとか、またいろいろな不都合もあるかもしれません。しかし、それを乗り越えることができるのは信仰。その信仰によって私たちがいろいろなものを乗り越えていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。また、ルーテン福音書に通う子どもたち、先生、職員、また、谷流幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をどうかお守りください。今日も暑い日が続きますけれども、この中で主の守りがありますように。また、病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが寄り添ってくださって、そして癒しの御手を述べてください。今週も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。